もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤美園が横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にアンコール放送でお届けしています。さあ改めまして、今月からこのコーナーを担当します横手鎌倉 FM の佐藤美園です。市議会難しいイメージがあって正直不安でいっぱいですが、市民の皆さんにより横手の街づくりに興味を持ってもらうためにも、また選挙権が来年の6月から18歳に引き下げられますので、若い人たちが聞いても分かりやすいコーナーを目指していきたいと思います。さあそんな横手市議会ビギナーの私に今日は頼もしい助っ人がおりますので、自己紹介をお願いしましょう。
はい、横手市議会事務局の菅原義孝と申します。私も今年4月から議会の担当になり、まだまだ勉強中なんですけれども、市議会は横手市の行政を常にチェックするとても大切な役割をしています。今日は議会のハテナをできる限り分かりやすくご説明できるように頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、お互いビギナー同士ですけれども、菅原さんよろしくお願いします。さあ初回の今日は基本中の基本を教えていただきます。まず市議会はどんなことをしているんですか？
はい、市議会の役割はたくさんありますが、中でも特に重要なものは条例という市の決まりを決めたり直したりします。また市が仕事をするためのお金、これを予算と言いますが、予算を決め、その予算が正しく使われているかをチェックしたり、市の仕事が市民のために正しく行われているかを調べたりします。他には市民から出た意見や要望が市のために必要かどうかを調べたり、国などにこうしてほしいとかこうしないでほしいという意見や要望を出すこともあります。
市の決まり事を決めたり直したり、予算を決めたり正しく使われているかをチェックしたりする重要な取り組みをしているんですね。続いて横手市議会議員、現在は何人いるんですか？
はい、現在26人います。男性が24人、女性が2人です。半分以上が60歳代ですが、30歳代の議員の方もいます。実は本当の議員ではありませんが、横手市議会には27人目の議員がいます。白鳥議員といって、横手市議会のマスコットキャラクターです。白鳥の姿をした議員で、横手市議会の PR に頑張っていただいています。白鳥議員は議会だよりや市議会のホームページでご覧になることができます。
市議会議員現在は26人いるということですが、なんと27人目の白鳥議員という PR 専門の議員さんもいらっしゃるんですね。興味のある方、ぜひ議会だよりや市議会のホームページを見てみてください。さあ続きまして、ここ大事ですね、議会の仕組みを教えてください。
はい、議会はいつも開かれているわけではないんです。決まった時期に開かれる議会を定例会と言います。横手市の定例会は1年間に3月、6月、9月、12月の4回開かれ、約3週間かけていろいろなことを話し合い決めていきます。また急に審議しなければならない案件が出たときに開く議会を臨時会と言います。定例会や臨時会のように議員全員が集まって話し合いをする会議を本会議と言います。市長から提案されたことをするかしないかを決めるときは、本会議に出席した議員の半分を超える人が賛成したかどうかで決めます。多数決とも言いますね。議員は提案された予算や条例がどう市民のために生かされるのか説明を聞き、質問したり意見を交わしながら賛成するかを判断します。もし予算や条例に対し議会の賛成が受けられない場合、その予算や決まりは議会の同意を得ていないということで、市の仕事として行うことはできなくなります。
うん、わかりやすかったです。決まった時期に開かれる議会が定例会、急に審議しなければならない案件ができた時に開く議会を臨時会、このように議員の皆さんが集まって話し合いをする会議を本会議というんですね。いや、勉強になります。さあ、私ですね、気になってたことがあるんですが、会派ってよく聞くんですが、これはどういったものなんですか？
よくご存知ですね。議会には考え方や意見の近い議員で構成する会派というグループがあります。会派ごとに勉強会や会派の代表質問の検討などをしています。現在は市民の会、新生会、新風の会、先駆け、未来横手、日本共産党、公明党、創生の8つの会派があります。会派のメンバーなどは横手市議会のホームページをご覧ください。
会派というのは考え方の近い議員さんで構成されているグループなんですね。そして市議会の組織の中には他にも委員会というのもありますよね。これはどういうものなんでしょう？
なぜ委員会という組織があるのかというと、横手市役所にはたくさんの仕事があり、これを一つ一つ26人の議員全員で話し合って決めていくことはとても大変です。そこで本会議で決める前にいくつかの会議に分け、より専門的に細かいところまで調べたり、わからないことを聞いたり、意見を言ったりして議論を深めていきます。この会議のことを委員会と言います。横手市には市の全体計画や教育、消防などを担当する総務文教常任委員会、福祉や環境、病院などを担当する厚生常任委員会、農業、商業、観光や建設、上下水道などを担当する産業建設常任委員会の3つの委員会があります。
委員会は3つに分かれているんですね。それではこの委員会のメンバーはどのように決められているのですか？
はい、議員は3つの委員会の中の1つに必ず所属します。議会の中には先ほどお話しした考え方の近い議員で構成する会派というグループがありますが、その会派からそれぞれの委員会に所属する議員を選任します。委員会開催中の議員は委員と呼ばれます。委員の任期は2年間です。
そうなんですね。会派からそれぞれの委員会に所属する議員を選任するということなんですね。なかなかこうだんだん難しい言葉も出てきましたが、これから頑張って勉強していこうと思います。さあ、ちょっと話は変わりますが、議場、私一度訪れたことがあるんですが、ぜひ詳しくご紹介ください。
はい、議場は本会議を開催する場所で、本庁舎の6階にあります。議員の他に提案や説明をする市長や教育長、市役所の部長、局長などが座る約60人分の席があり、とても広いです。中継用のカメラやマイクが設置されており、議会の進行に合わせて議会事務局の職員がカメラやマイクを操作しています。また7階には傍聴席があり、約60席があります。議場全体を見渡すことができますが、議員の顔などが見えづらいこともありますので、傍聴席には大型モニターを設置してアップの映像を流すなど、より見やすくなるような工夫をしています。議場は市民の代表である議員や市長が横手市の方針を決定する大切な場所ですので、議場への入場、退場する際は一礼をします。大変立派な作りになっておりますので、ぜひ傍聴や見学にいらしていただければと思います。
私も傍聴に訪れたことがあるんですが、最初に入場するときに一礼、そして退場するときに一礼というのに、やはり初めは分からなくて戸惑いましたが、ぜひラジオをお聞きの皆さんは進んで足を運んでいただければと思います。本当に立派な作りとなっています。また傍聴に行きたくなってまいりましたが、次の議会はいつ行われますか？
次の議会は11月12日に臨時会が予定されています。この臨時会では委員会などの任期が終わったことにより新しい委員会の委員の選任と市長から提案された案件を審査することが予定されています。市議会は傍聴席で誰でもご覧になることができます。またインターネットでは生中継のほか録画放送も見ることができます。横手市議会のホームページからアクセスできますので、ぜひご覧になっていただければと思います。
ここまで横手市議会事務局の議事調査係菅原義孝さんにお話を伺いましたが、4月から担当になったということでいかがですか？
はい、議会事務局の担当になって感じたのは、議員の方々は議会が行われていない時でもいろいろな活動をされていることに驚きました。例を挙げれば地域やいろいろな団体の会合への出席ですとか、新しい制度や取り組み勉強会への参加、他市町村で行われている良い取り組みへの視察、市役所で行われている仕事の現場の声を聞く調査、議会報告会や市の課題などの説明を受ける議会事業への出席、公的な行事への出席や挨拶など年中忙しく活動しています。その活動量には本当に驚きました。
私たち市民の見えないところで議員の皆さんは頑張ってらっしゃるんですね。私も取材を重ねて議員さんたちの活動を見守りたいと思います。それでは最後になりますが、菅原さんからラジオを聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、市議会は今の横手市、将来の横手市をより住みやすく、より一層良い街にするためにどうすればよいかを常に考えて活動しております。市民の皆様からの激励やご意見などを市議会に対していただければ、それを励みとして頑張ることができますので、お手紙、お電話、電子メールなどどのような方法でも結構ですので、お寄せいただければと思います。今後もどうぞ横手市議会の活動にご注目ください。よろしくお願いします。
毎週第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。この番組は翌日火曜日の朝もアンコール放送でお届け中です。こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手は佐藤美園でした。